リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏美です。
アシスタントの国分太子です。
9月になってもね、はい、まだまだ暑いです
が、蒸し暑いですね。
湿度が高いと疲れませんこれ年のせいかもしれない、
ね、まあそれもね、ありますか、あるかもしれませんね。
いやいや
お互いに
あお互いに、はいはい、またこれから気候がね、はい、不安定になったりして大変だと思いますけど、はい、今日は、ゲストに、ね、来ていただいているので、この後紹介したいと思います、はい。この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日はね、玉村洋平さんということで、実は前回というか先月か、はい、曲をね、はい、紹介いただいて、
暑さを吹き飛ばす涼しい曲、はい、
国分さんから何かちょっと紹介、はい、もともとのお知り合いということもあるんで、
まあね、不思議なご縁で、ね、はい、お近づきに なる機会がありまして、ね、CDU の曲をこう聴かせていただいて、なんて素敵な曲を書かれるんだと思いまして、ね、前回、ね、曲は書けたものの、やっぱりこう、ね、ご本人に聞いてみたいことがいっぱいあるなということで、うん、もうお願いしちゃったらお越しくださいまして、うん、はい、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします
こんにちは、作曲家の玉村洋平でございます。
作曲家ですから ね
初めてですね、作曲家の方
に。作曲初めてですね、奏者はこれまで、うん、奏者以外もいろんな NPO とかね、いろんな活動の人はたくさん来てるんですけど、
はいはい、アマチュアとはいえね、演奏家の側からやっぱ作曲家に聞いてみたいことっていうのがね、いろいろ
想像ですからね、これは。
そうですね、前回想像でばっかり話してました
から、想像物ですからね小説書くとかね、そういうことですから、はい。お住まいは大阪の方なんですね。
はい、大阪の豊中でございます。
でも大学は京都にもおられたということで。
そうですね、3年ほど、もうだいぶ前になりましたけれども。
もうだいぶ前ですか。
そうですね。はい、
どのあたりにお住まいだったんですか。
最後1年ほど吉田神社のところですね。
そうですか。
大文字よく見えたりしてね。
あれ見たことないんですよ、私実は。
近すぎて。
なかなか観光しなかったんです。
勉強ばっかり
ね。そうですね。
そうですか。それはなかなか。はい。でも作曲ね、ということなんで、早速いろいろお聞きしたいなと思ってて。はい、まずはそのね、作曲というからには、 なぜそれをしようと思ったのかというかね、うん、きっかけというか、ね、動機というか、
は
い、
そうですね、子供の頃から音楽を聴くのはもうずっと好きで、はい、まあ、ポップスとか、はい、こう映画の音楽とかよく聴いとったんですけども、はい、
あんまりジャンルもそんなにこだわらずに。
そうですね、たまジャズとかロックとかあんまり聴かなかったですけどね。あ、そういう日本のそういう現代のものですかね、聴いておったんですけれども、はい、それがそのちょうど私が14歳の時ですね、はい、モーツァルトが没後200年っていうのが前の年で、うんうん、CD がこう安く非常にたくさん売り出されとったんですね、は
いはいはい、なるほど。
でこれは安いな、どんな音楽なんだろうと、うん、まあ、モーツァルトですからかので、聞いてみてこれはすごいと参ってしまったんですね。あ、今まで聞いてる音楽とちょっとレベル違うんじゃないかみたいなね、ところがありまして、でその時に何を思ったかというと、やっぱりこれ書いた人がいるということなんですね、うんうん、でこれの作曲者だと言ったらどんだけかっこいいだろうと、まあ、こんな気持ちだったですね、まあ、あの時は。
何百年も経って残ってるんですからね、
そうなんですよ、
どれも残ってるところがみんなが演奏してるんですからね、
そうですね、そのなんていうんですかね、誇らしさっていうようなことに憧れましたですね。そこからまあ勉強を始めたんですけれども、
その時の曲は何だったか覚えておられますか。
あ、そうですね、最初に聞いたのはモーツァルトのパリ交響曲でしたですね、31番、これカール・ベームの全集、こればっかり聞いてましたですね、最初は。
面白い
ですね。でまあね、他にも交響曲ってありますから、
はい、まあ、いろいろどんどんこう広がってい
く。そうなんですよ、ハフナーとか、
まあ、曲はふんだんにあるし。
そうですね、で交響曲をこう一通り聞いたら、はいはい、次は協奏曲行ってみたりとかね、で他の作曲家ベートーベンとかね、
はいはい、
言ってるうちにもう虜ですね。
そしたら最初にクラシックに出会った時にもうその時から作曲の方にこう、演奏じゃなくて作曲の方に興味が、
ね、今の感じだとそんな感じですよね。
そうなんですよ、なぜかね、演奏したいという気は全然なかったんですね、
なかなか。だから ね、普通割と演奏したいとかね、
うん、ね、なんかそんな感じかな、ね、もう作曲者に、ね、作曲家になるべくしてもらった。
そういう何かあるんでしょうね。
やっぱりあの美しいメロディーをね生み出せるっていうのは本当に憧れましたですね、
うん、そうですよね。
あ、でもなかなか、まあ、自分である程度納得がいくような曲ができるようなのも20年ぐらいかかりましたですけどね、
うん、あ、それで十何歳からで、そこから いつ最初に作られたということですか。
そうです、一応こう作品という形で楽譜に書いたのは21歳ぐらいの時でしたかね、まあ、実はこれが作品1位だったりするんですけれども、うん、
それまで若干期間はありますね。
そうですね、まあ、もう試作ですよね、和声の勉強とかね、
いろいろそれしないとやっぱり、
試作してもとてもとても作品なんて言えるもんはできないとなかなか苦しい時代で
おでも浮かんだメロディーは自分では楽器かなんかでこう確かめてみたり、その
一、ね、
作目を作るまでは
やっぱりピアノを使ってましたですね、はい、今でもそうですけれども、はい、ピアノという楽器はやっぱりさすが万能楽器でして ね、ずらっとこう音程が並んでますし、そうですよね、まあね、あの指5本ありますから、はいはいはい、いろんな和音鳴らせるということで、はいはいはい、作曲にはこれがやっぱり一番かなというところですけど ね、
うん、それ言いますよね、はい。ここでじゃ あ, あのご自身のね曲をかけていただきましょうか、はい、ちょっとその最初の曲は説明してもらった方がいいのかな、
はい、それでは、はい、聴いていただきますのがあのピアノ三重奏のためのクリスタルモーメントという曲なんですが、これはもう5年ぐらい前の作曲ですけれども、
ファーストアルバム
の、そうですね、ファーストアルバムに収録されているものですが、あのちょっと当時神戸のとある小さなガラス張りの音楽ホールに出入りしとって、そこのその入れ立ちですね、美しいガラスのこう光が差す、そしてそのガラス張りならではのこうひんやりとした響き、そういうものを見せられて、もこのホールで初演するために作曲したという、そういう思い出の曲ですね。
素晴らしいなんですね。はい、じゃあお願いします。
素敵ですね、
はい、あのなんか ねやっぱり、うん、さっきの紹介の感じが ね
ホールがこ そう、ね、目に浮かぶ感じですね。
なんか冷ややかな感じっていうかな、うん、
ね、光を感じるというか、うん、
それをでもね、それを見てそうしようという、 その、うん、そこがまあもともとすでに作曲家だったんでそういうことだとは思うけど、うんうん、やっぱり一番面白いのは取っかかりですよねこれね、うん、作曲っていうのはね、うん、僕らやっぱりある譜面をこうやるっていう感じなんだけど、うん、
受け身ですよね、
なんとなくね、まあさらにどう変えるかはあるんやけども、うん、作り出すってなかなかね、
うん、そうですよね、うん、でここでこのホールでそのこの曲を初演された。
え、ちょうど5年前のクリスマスの日でしたね。
クリスマスの日、
よく覚えてます。
素敵だったでしょうね。
こういうというか、まあ、全体的にだいたい曲ってどんな時に作っ、まあ、四重ですか。
そうですね、特になんかこういつ作ろうっていうのはないんですけど、なんとなくこうアイデアがポッと浮かぶ時があるんですね。
浮かぶと逆に集中、
そうですね、それからそれをこう膨らましていくような感じですかね。
もう寝ずにやってしまうとか。
いや全然 そういうことだと行き詰まりますね。
行き詰ま
る、もうのんびりしてますね、まあ、よくあの阪急電車の横を散歩しながら考えたりしますね。
あ、
昔ベートーベンは森を歩いてたそうですけど、ベートーベンの時代には阪急電車はなかったわけですね。
国分さんと行きましたね、ベートーベンの小川に ね
行きましたね、うん、あ、ここで、
この川みたいな感じだったんだけど、
うん、ちょっと哲学の道と似てる感じに思いました。
なるほど、そんな感じですか、
うんうん、ポッと浮かぶもんなんですか、それからじっくり考えてこう積み上げていくような感じで作るのかなとか。
そうですね、浮かんだものはやっぱり膨らましていくような感じですね、うん、で、まあ、いくつものそういう素材をこう組み合わせていくような作り方ですね、うんうん、最初から順番に作るってことはないですね、
なくて、なるほどなるほど、
次第にこう全体がこう組み上がっていくというような、そういう作曲ですね、私の場合は。
面白いな、それは。
やっぱ人によって
違うんでしょうね、これは。
違うらしいですね、本当に最初からずっと書いてる人もいるそうですね。
そうなんですね。
それはまたすごいな。
ね、これはちょっと真似できんなと思いますけどね。
それも中性なしとかやったらすごいですね。モーツァルトはそういった言い訳聞くけど、なんかやっぱりね、あのそれこそ小説書くとか 詩を作るとかとやっぱ同じような作業というか作業ですよね、うん、こうパーツがあってなんかこう組み立てるっていうのかな今だ
そうですねあのまさにコンポーズという言葉がそういう言葉ですからね、
なるほどなるほど確かに
でまたそのね一つのこう、ね、曲をまた編成に合わせて、ねうんうんうん、編曲もされてるっていうふうにお聞きするのでまたその積み上げ方組み合わせ方をまたこう編み直すっていうかその作業もやっぱ面白いもんなんですか、
ね、あこれ面白いですよ、うん、やっぱり編成によってあの単に楽譜を同じ楽譜を移し替えるだけじゃなくてやっぱり配置とかも変わってきますからね、うん、弦とピアノで
も聞こえ方も変わるし、
場合によったらもう原曲は離れて、うん、ちょっと違ったようにしてみたりとかね、
うん、
楽しいですね、
うん、まだまだ聞きたいことがいっぱい、
は
い
今日はね、まあ、1回目ということで、はい、もう1回ありますからね、はいまだまだ聞きたいことあるんですけどね、はいはい、今日はあの、その作曲に至った動機というかなそれと一つ曲を聞かせていただきましたありがとうございましたまた
あ
の次回よろしくお願いします
よろしくお願いいたします、
はい、それではあの次回は、第4週ですね、また、お昼にお聞きください、パーソナリティは、坂井ひろみでした
アシスタントの国分太鼓でしたこの番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。